おはようございます。
おはようございます。
今週は8章の1節から13節まで読んでいただきましたが、先週前半を共に見ましたので、今朝は後半の7節から13節を中心に見てまいります。一言お祈りいたします。お祈りさせてください。愛する父なる神様、このようにしてあなたを礼拝するために、またそれは神様、あなたが私たちに求められるがゆえにここに集いました。主よ、私たちはあなたの十字架の贖いを信じここに来ました。しかし私たちはこの礼拝を通しまして、私たちの心のうちに一つ一つにあなたの十字架が思い描かれ、そして私たちが主に救われている、そのことを確認する、そんな喜びの礼拝となりますように。特に今朝の御言葉の理解がその大きな力となり、またこれからの歩みにおいて支えとなる御言葉となりますように。しもべを憐れんでくださるとともに、兄弟姉妹たちを主が豊かにさらに祝福に祝福を加えてくださって、主の十字架の贖いを思い描く、そのようなひとときとなりますように助けてください。本当に主の助けが必要でございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このヘブル人への手紙は誰がいつ書かれたのか、このことはとてもいろんな議論があります。ただ誰かということについても伝統的にはパウロと言われていますが、しかしここにはパウロという言葉が一つも書いていません。じゃあ誰に？ユダヤ人たち。でもイスラエルにいる、ユダヤ地方にいるユダヤ人なのか、離散しているユダヤ人なのか、それもまだはっきり書いてないんですね。ただ全体を通してこれは言えます。この手紙を書き送った人は、この手紙を受け取る人たちがどんな時でもイエス・キリストの十字架の贖いによる救いというこの福音を持ち続けるように進めていることは確かであります。しかし信仰を持ち続けるということは、あらゆる意味で自分との戦いが伴います。その自分との戦いとは何かというと、まず私自身の経験の中で、自分も含めてですが思うんですが、自尊心との戦いであるということができるかもしれません。神に頼るということは、神を信頼し頼るということの持つ意味は、自分は弱いものだということを認めるということであります。自分の力で自分は生きていけないんだということを認めるということです。ですからその十字架の前に、神様の前に自分をひれ伏させるということです。それだけではありません。その十字架の贖いが必要だと認めるということは、自分の罪を認めるということであります。自分が罪人であるということを、これを神様の前に認めるということであります。神を神として従わず敬わず、その神に逆らい自分勝手な生き方をしてきたことが罪である。その歩みをしてきたと、その神様に対する不敬の罪、敬わない罪ですね、それを認めるということです。私たちは普通みんな一生懸命生きています。 その一生懸命生きている人に向かって聖書は言うんです。それでもあなたは罪人ですと、こう言うんです。何よ、私はいい方だ、頑張ってきたんだ、そういう思いを持ち続けているときに、聖書はそれでもあなたはこの私たちが作られ、そしてまた全世界が作られ、日々の生活が与えられている、それを成してくださっている神様を全然思わなかったでしょう。感謝もしなかったじゃないですか。どんなに頑張ってもそれは自分自身の満足でしょう。それは不敬の罪です。神を敬わない罪です。神のもちろん命令も知りませんし、その命令を守ろうともしません。だから罪です。あなたは罪人です。こう言っている言葉に対して、その通りですというわけですから、これは自尊心ズタズタに引き裂かれてしまうだろうなと思います。そしてその時には、この戦いといった時にはやっぱり自分への甘えとの戦いかなと思います。それと甘えとの戦いといった場合には、罪の誘惑との戦いでもあるということです。これはこのヘブル人への手紙が書かれた理由でもあります。このヘブル人への手紙が書かれた、そしてむしろこれを受け取った人たちは、この手紙全体を見ますと、迫害の中にこのあった人たち、その人たちが一時迫害が緩む。私たちは迫害を受けている最中、またその苦しみに遭っている間は意外と強いものであります。そしてその迫害は時には信仰を高め清めることにもなります。そういう効果をもたらす場合が大きいようです。また教会の中の外からの迫害は教会の中を固く結びつけます。兄弟愛と助け合いというものを私たちの中に豊かにする場合があります。そして迫害は宣教の機会ともなると歴史が証明します。クリスチャンたちの殉教者の血の一滴一滴が、その救われる魂のまた胸元であるというふうに言われるくらいであります。しかし今このヘブル人の手紙の、この手紙を受け取っている人たちは迫害の嵐が通り過ぎました。ほっと一息します。緊張が緩んだのか、実は教会の中に群れから離れるものが出てきた。ですからある人たちがするように、共に集まることをやめないでというふうに注意しなければならないことがここに書いてあります。ですからそのように離れる人たちが出てきている。またこの中を見ますと、この世に流されて、流れに流されて信仰者としての戦いをやめる者が出てきたのです。この世の流れに流されるとは何かと、妥協に妥協がクリスチャンたちの心に漂い、そして教会の中に蔓延していったのであります。迫害や信仰の試練の中で共に礼拝を捧げ、共に戦い祈り合い、福音宣教に心を一つにし、そして信仰の戦いを共に戦ったあの信仰の友が、なぜ今また迫害の嵐が近づいてきたといって、信仰の試練が予測されるときにおじけついてしまったんだろうか。一人去り二人去り、また教会の中に罪のその問題が非常に蔓延してくる。罪に対して愛になっていく。こんな状況が教会の中に起こってきた。そうすると、今このヘブル人の手紙を受け取った教会の大きな問題は、外 から来る迫害だとか外からの問題ではなくて、内側に湧き起こってきた問題、罪と妥協、その問題に悩まされていたと言われます。外からの迫害、神様からの試練との戦いにおいては、その最中にあるときは根本的な問題でならなかったものが大きな問題と今やなっているわけであります。そして教会は内側に不信仰と、そしてまた妥協と、そして不道徳とがはびこってくる、こんな状況になっていた。ではどうすればよいのか。この教会の危機を救うものは一体何か。このような問題に悩む教会の兄弟姉妹たちにこの手紙は出され読まれていたと、この内容から想像できます。それは結論から言うならば、もう一度主イエスキリストを見上げようということです。ここにはキリストがどういうお方かということがずっと言われてるでしょ。あのモーセよりもすごい、アブラハムよりもすごい、メルキゼデクにふさわしいんだ。イエスキリストというお方がどういうお方なのかということをずっと語っていくわけです。ということは、もう一度その教会の中があれにあれ、乱れに乱れた、内側に抱えた教会の問題の解決の道は何かというと、主イエスキリストを見上げるということだ。そこにこの聖書記者は目を向けさせようとしております。当たり前のことだとある人は言うかもしれません。何の新鮮さもないと批判するかもしれません。少しも妙案ではない、新しいものはないと言うかもしれません。言い古された陳腐な言葉でしかないと反論するかもしれません。またある人はまた同じことと顔をしかめるかもしれません。しかしこのヘブル人への手紙の著者は、その当たり前のことを新鮮に語るんです。もう何度も聞いているだろうということをここに改めて語るんです。そしてこのヘブル人への手紙を受け取った人たちは、そしてまたこのヘブル人の手紙を読んで、多くのクリスチャンたちが、また多くの教会の歴史の中で多くの人々が深い慰めと希望とを見出していったわけであります。人々に信仰者として生きる勇気を与えているのがこのヘブル人への手紙であります。そうです、この信仰の戦いは主イエスの十字架の前に全てを捧げひれ伏し、主イエスを仰ぎ見るという一人一人の心の問題なのであります。人の問題、外側からの迫害の問題、困難の問題ではなくて、このヘブル人への手紙が私たちに指し示しているのは、私と神様との問題、私たちがイエス・キリストをどのように受け止めて知っているかという問題、このイエス・キリストとどういう交わりを日々しているかという問題なんだと、このヘブル人への手紙の著者は語るのであります。そこでこの手紙では主イエス・キリストがどのように示されているかということがとても重要であります。そしてこの手紙はのメッセージのこの人々の心を新鮮にもう一度神様に目を向けさせる、その力強さはどこから出てきているのか、こんなことをこの中で実は語っているわけであります。そしてこのヘブル人の手紙全体を見ますと、やはり神に喜ばれる大祭司であるイエス・キリストはという点から、キリストの理解というものを深く伝えようとしています。4章の14節でこのキリストについて、まずこんなことを前にも見ましたが言っておりますね。4章の14節、 さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんかとあります。この偉大な大祭司は神と私たちと取り継いでくださっているんだと、繋いでくださってんだというふうに言います。そしてそのことを7章の24節では別の言い方をしています。7章の24節を見ていただきますと、こうあります。24節からですね、25節、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからですとあります。この大祭司なるイエス・キリストは、私たちの地上で戦う信仰の戦いのために絶えず取りなしをしていてくださっているというのです。その意味で、共にいてくださる、いや共にいてくださっていると、こう著者は語るのです。この大祭司なるイエスは私たちに絶えず大いなる救いを注いでくださっている。しかも完全に救うことのできるお方だ、このキリストを通してということで、キリストを紹介しているんです。するとこの私たちがただイエス・キリストを信じると言ってることの背後には、イエス・キリストが大祭司として神の前に私たちのために取りなしをいつも変わることなくずっと続けておられるという、そういう理解をしていなければなりません。かつて私を救ってくださった、十字架についてくださったというだけじゃなくて、今も生きて今も私たちのために取りなしをし続けてくださっているということは、今の私の問題もまた困難も、そしてまた私が犯してしまったであろう罪も、神様の前に取りなしをしてくださっているということ、そのことを、そのようにイエス・キリストを理解する、覚える、これはとても大切な、私たちの信仰の在り方として、私たちが自分の罪について悩み、また人の罪について悩み苦しむときに、私たちはそのイエス様と神様が私たちの前にどのように関わってくださっているのかを、イエス・キリストを通して知る、そのことが大切であることを伝えます。そこでこの著者は、大祭司の与えてくださっているこの大いなる救いについて力を込めて語ります。この方は救いをもたらす偉大な大祭司であること、そしてこの方は他の祭司とは比べることができないほどのお方であること、そしてそのもたらす救いが完全であるということ、そのことを語ってきました。そういったメッセージの中で、今朝はこの7節から見ていきますと、この7節においてはその中心は何なのかと言いますと、この大祭司なるこのお方が新しい契約の仲介者であり、中保者であられるということが書かれています。そしてこの新しい契約とは何なのか、そしてその仲介者とはどのようなお方なのか、何を意味するのかということが、この7節から13節に書かれているところです。なんか前置きが全部長かったですね、急ぎますが。さて、そこでこの7節と13節はちょっと切り離してください。7節は導入、13節は結論的な、そういうふうにちょっと頭の中で理解してみてください。そして8節から12節が本論。このように理解をした上で見ていきましょう。で7節でこうあります。その導入の部分で、8 8章の7節です。もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、後のものが必要になる余地はなかったでしょうとあります。で、ここに導入として、現在私たちキリスト者というのは二つの契約を知っているんだと言います。つまり初めの契約と後の契約である、後のものと言われる契約です。初めの契約とは何を指すかと言いますと、これはモーセによってイスラエルがエジプトの奴隷の状態から導き出されて、シナイの山でモーセが神様からいただいたあのシナイ契約と言われるもの、約束です。そして後のものっていうのは主イエスキリストによる新しい契約のことです。ですから6節、この8章の6節見てください。8章の6節ではこう言ってます。しかし今キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからですと、こう言っています。さらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約、このこと、これが主イエスキリストが仲介者として結んでくださる新しい契約だと言っています。ここで問題になるのは、なぜ後のもの、8節ですね、後のもの、ごめんなさい、7節で、後のもの、つまり新しい契約が結ばれなければならなかったかということであります。そこで、これは第一の契約に不完全なところがあったからだと言います。そしてこのことを論証するために、新しい契約について予言されているエレミア書31章の31節から34節、長いですが引用されているわけです。この新しい契約が必要なんだ、古い契約ではダメなんだ、じゃあその新しい契約がどんな意味があるの、新しい契約っていうのが果たして旧約聖書の中でどんな約束があったの、突然出てきたことなの、イエス・キリストによる救いという契約は、ということでこの著者はエレミア書を引用いたします。で、この手紙の著者は、ヘブル人の手紙の著者はエレミアの予言を引用するのは、実はこのエレミアのこの予言が聖書の言葉、神の言葉だからだというのであります。で、そのことは実はここにあります。このヘブル人への手紙の10章の15節を見てください。10章の15節でも、ここでもこの同じエレミア書、エレミアの手紙が引用されているんです。15、16を見てください。10章の15、16、聖霊も私たちに次のように語って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつけると、こういうふうに言っています。で、それは8章のこの8節から言っているものと同じエレミアのその箇所の引用です、一部です。そしてこの10章において、この著者は聖霊の言葉っていうふうにこのエレミアのこの言葉を言っているんです。つまり聖霊の言葉っていうことは、聖霊による言葉っていうのは神様の言葉だよって言ってるんです。つまりこの8節からずっとエレミア書が引用されている31章の31節から34節が引用されているんですが、これをこの著者はこの読者に対して、エレミアのこの言葉は神の言葉ですよというふうに言っているんです。ね。神の言葉として受け止めている。その神の言葉が約束した、しているんです。何かというと、新しい契約を結ぶ日が来るよと約束しているって言うんです。ですから、後で勝手にイエス・キリストが 十字架についてこれは新しい契約の血である、印であると言って新しい契約を提示したんじゃなくて、これはもう神の言葉である、神の預言である、預言者あのエレミアを通して神様が約束してくださっていた新しい契約、神の言葉で約束してくださって、それが今イエス・キリストの十字架のによる新しい契約のことなんだ。でそこには八節を見ますとね、そこに、しかし神はそれに欠けがあるとしてこう言われたというふうに言っています。これはエレミアに示された神の啓示だというんです。神はイスラエルの人々を非難しておられます。イスラエルの家と言っていますが、イスラエル全体を指す言葉です。ここで神の民に対する非難と新しい契約、第二の契約を結ぶ日が来るという希望がもうすでにイエス・キリストの十字架のまさに、500年も前に、それが以上も前にこの約束がなされているというんですね。新しい契約、第二の契約を結ぶ日が来るという希望がここに示されます。神との契約を守らず罪深く堅くなになったイスラエルの人々に対する徹底した裁きと、それが単なる裁きに終わらないということです。終わりの日には驚くべき救いが示されると予言している言葉であります。そこで最初の契約と後に結ばれる契約との比較が出てきます。それがこのまず中節で最初の契約について述べています。それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。神様はイスラエルの先祖たちに言われました。出エジプト記の19章、これは開いてください。19章の4節5節、出エジプト記の19章の、今日はいつもになく聖書を貸し開きますが、出エジプト記19章の4節5節、この古い契約について、19章の4節と5節、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方を私の翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるからと、こう語っています。そしてこのモーセを通して与えられた神様とイスラエルの民との契約には、出エジプト、エジプトの奴隷の状態から解放された救いの恵みに預かったものとして、神様は神の民として、神様の救いに預かったものとして神様の命令に服従することが求められました。それが神に選ばれた民にふさわしい生き方であると教えられたのであります。今から入るこの約束の地というのは偶像に満ち不信仰に満ちた地であります。そこで神の民として生きる基準なんですよ。神が神の民としてどう生きるかという生き方、それが実はこのモーセを通して与えられた市内での約束、契約と言われます。立法です。神様は彼らのその当然の応答として、恵みに対する感謝としての態度と行動を神様は求めました。しかしイスラエルの民はこの契約に不忠実でした。で、エレミア書にはそのエレミアの31章の31節でこういう言葉があります。読みますから開かなくて結構ですが、私は彼らの主であったのに 彼らは私の契約を破ってしまったと、こうエレミアを通して語ります。真の主人を軽んじてイスラエルの民を何をしたかというと、助けにならない他国の力、軍事力、それに頼りました。また時には他の国々の偶像の神々に助けを求めました。そして虚しい偶像に助けを求めたイスラエルの人々の心は虚しいものになってしまいました。妥協し堕落し、その結果神はイスラエルを激しく裁かざるを得なくなってしまいました。具体的にはどうなったんでしょうか。他国の支配によって北王国イスラエルは滅びます。また南王国ユダにおいても神殿は焼かれ、多くの指導者は捕らえ連れ去られて奴隷とされていきます。そして残った人々の社会においても秩序は乱れ、あれにあれ、そして乱れに乱れたのであります。この神の審判は歴史的に具体的に事実として起こっています。私たちは神様の裁きというものを何か抽象的なもののように考えてはならないことを私たちに教えます。神様の裁きは具体的だというのであります。それがどんな形で神様は私たちにそれをなされるか分かりませんが、イスラエルの民に対しては他国に連れて行かれる、そして奴隷となる、そういう、そしてある民族は今どこにいるのか分からなくなってしまうという、そういう滅びるという、その裁きを受けるのであります。それは歴史的に事実となって起こりました。今やどこにも神の民としての輝きはありません。しかしその絶望の中でエレミアは神の言葉が、エレミアに神の言葉があったのです。それは新しい契約についてでした。これはちょうど、このヘブル人の手紙を受け取ったイスラエル、このクリスチャンたち、教会の状況とよく似ているんです。迫害が終わって、そして教会の中が乱れに乱れていく、そして教会に集う者たちは失望していく、望みがどこにあるのかが分からなくなっていってしまう、そういう状況はまさにこのイスラエルが、南王国ユダがあのエレミアの時代に神の裁きを受けて連れて行かれ、国が乱れている、そういう中でエレミアは語ったんです。新しい契約を結ぶ時が来る。あの時にさえ神様は見捨てなかったっていうんです。神様はそのもうどこに望みがあるのかと思えるような、その民の状況の中で新しい契約を結ぶ。そしてその契約の素晴らしさがさらに語られていきます。その新しい契約についてが十節であります。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それらの日の後、つまり終わりの日のことです。つまり神の裁きが終わって、そしてこの神の裁きが終わって、そのまんまで終わらないということを言っています。絶望と、そしてまたこの不安の中にある、その中でそのまんまで終わらないということをこの著者は語っているのであります。私が、つまり神様が主権を取って契約を結ばれる時が来るというのです。もはや契約に不忠実であった神の民は神に裁かれて、そしていくら逆立ちしても民の側から神との関係を回復するということは決してもうできるものではありませんでした。それほどまでに神の民は堕落し、またそれを求めることの力さえも失ってしまう絶望の中にいたというわけであります。ですから神様が新しい契約を神の側から結んでくださるという内容です。 私たちが神様に受け入れられることができるような契約を結べない。だから神様の方から私たちに契約を結ぶ条件を出してくださり、神様が結ぼうと言ってくださっている。そしてその新しい契約とは何かというと、私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけるというんです。この新しい第二の契約と言われるこの契約は、最初の契約とは異なるものであります。最初エジプトから出てきた時にシナイ山でモーセを通して与えられた契約は、石の板に書かれたのに対して、今度は人々の心に書かれるというのであります。で、この思いっていうのは知性または悟りって言ったらいいでしょうかね。それを指す言葉であります。そして心、思いと心っていうのがあります。で、心って言った場合には、これは単に思うじゃなくて、心奥深くって言ったらいいんでしょうね。人間の最も深いところであります。そのところを指す言葉だそうです。すると神ご自身が人間の心深く、奥深く支配し、私たちの心の中に変化を起こさせてくださるというんです。で、それはただ単に思うだけじゃなくて、知的にも、意思的にも、理解できるものとして与えてくださる。こう言われていること。それが新しい契約であります。ですから、もはや外からの強制によっていやいや従うのではなくて、一言で言えば内側から喜んで神に従うものとなる、そういう契約だって言うんです。これが主イエスキリストによって、また御霊によって可能となる。そこでそうなった本当の意味で、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる、こういう神様との関係が築き上げられます。そして11節で、ちょっと急ぎます。時間があるんですが。また彼らが、おのおの、その町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで、彼らは皆私を知るようになるからだ。じゃあその心に書きつけられる、刻みつけられるってどういうことなのか。というと、それはお互いに教え合う必要はなくなる。なぜなら神様が何の介在もなく、途中の この中継地点も必要としない、直接神様と私たちはつながりを持ってくださる、関わってくださるって言うんです。だから私たちは神様に直接祈ることができるよって言ってるんです。それで直接神様からお言葉を聞くことができるよって言ってるんです。聖書はそうです。そしてイエス・キリストの名を通して私たちは父なる神に直接祈ることができる。素晴らしい、そういう特権の中に今私たちはイエス・キリストの贖いによって現実的になっているんだ。そしてさらに、小さいものから大きいものに至るまでって言っています。これは何の差別もなくっていうことです。小さいもの、子供から大人に至るまで、お年寄りに至るまで。ということは、知識のあるものないもの。そして功績があるものないもの関係なく、私を知ることができる。しかもそれは、この知るという言葉はただ単に知的に物事を知るというだけではなくて、非常に親密な触れ合いを通して知り合うという言葉だそうです。この知るという言葉、夫婦の交わりにも使われる言葉です。それほどまでにこの親密な神と民、いや神の民以外の民、多くの民と一人一人と、つまり一人一人と神様とが人格的な交わりを持ってくださる時が来るって言っているんです。で、しかもそれはイエス・キリストの約束のゆえに今来ているんだ。そこに目を留めなさい。十二節、なぜならと言います。私は彼、なぜそれができるし、またそういうふうに進めるのかというと、ジュネス、なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。この 不義を許す。この新しい契約は不義を行った時に、不従順の時に裁くという、懲らしめるという以前の契約ではなくて、この新しい契約は不義を許す神の熱意、神様の憐れみの愛によるその現れだからだというんです。そういう契約なんだというんですね。ですからこれは、この契約は神様から与えられる絶対的な恩恵であります。で、この不義という言葉が実は複数形で書かれています。つまり数々の人間の不義のすべてを許されるという意味であります。そしてもはや罪を思い出さないっていうんです。私たちはどうでしょうね。神様のそれは嬉しいです。私はまた同じことやっちゃった、またやっちゃったと言われますと、何度やるってもこう私は覚えてますので、またか、もう神様も、もういくら神様でも無理だろうなっていうふうに私たちは考えてしまいます。しかし思い出さないって言ってるんです。一回やってごめんなさいって悔い改めたらそれでおしまいなんです。でまた何時間後かもしれないですが、同じ罪を犯してしまったとしても、前のまたかとは言わないんです。思い出さないんですから、また新たなる罪でまたそれを許すんです。そういうお方ですから、そういうお方と新しい契約を結んでいるということは、なんと私たちは望みのあることでしょうか。この今この読者たちはですね、教会の中にいろんな問題があって、そしてこの不貧困がはびこり、そして妥協に妥協がこう蔓延していく中で、みんな裁き合ってるのかもしれません。そして中にはもうこの教会はダメだと叫びたくなるような状況になったのかもしれません。ふと望みがもうどこにもなくなってしまうんです。その時私たちはどこに目を向けるんですか。不義を思い出さないって言われた自分においても、また教会においても、私たちは罪を悔い改めます。そしてまた罪を犯します。でもまた悔い改めます。で、私はとっても大切だと思うんですが、罪を悔い改めるという日々のこの行いっていうのは、私はイエス・キリストを信ずる時の悔い改めはただ一度です。でも日々神様の前に歩んでいく時に、私たちは悔い改めてもいい理由があるんです。イエス・キリストが取りなしをしていてくださる。そしてその神様はイエス・キリストの取りなしのゆえに、かつての罪を思い出さないお方です。またかと言われないお方なんです。そしてまたイエス・キリストのゆえに許しをお与えくださるお方なんです。で、私たちが受けている新しい契約というのはこういう契約なんだと言うんです。なんと望みのあるところではないでしょうか。私はきっと皆さんは牧師を見ても、え、あれで牧師、何度も言われて同じことよ、失敗するわとか、同じことを言うわというふうに失望するかもしれません。で、私たちは互いに人に期待をしていくときに、私たちは肝心なところに身を留めることを忘れてしまうことがあります。イエス・キリストが私たちのために取りなしをしてくださって、その取りなしは私たちに対してイエス・キリストの十字架によって神様と結んだ新しい契約のゆえになされていること、契約というイエス・キリストの十字架の血潮という尊い契約の印が、もう犠牲が払われて、神様との約束が、そういう約束、もう二度と罪を思い出さないというその約束、そのことが、罪が許されるというその約束の契約が今結ばれているんだというところに目を留めなければ、このヘブル人への手紙を受け取ったクリスチャンたちは立ち上がれなかったのではないでしょうか。いや、この手紙によって、もしかしたら迫害の中でね、これ想像です、迫害の中で神様は知らない、妥協しちゃったかもしれません。そういう人がいたかもしれません。その人たちを教会を迎え入れますか。どうします。かつてイエス様を信じてた、だけどいろんな事情で、あんたクリスチャンって言って、いやー、かつては言ってたんだけど、言った人がまた来ました。どうします。でも非常に難しい問題ですよ。 だって迫害の時に私たちの愛する兄弟姉妹たち、家族は信仰の上に殉教していた人たちもいるわけでしょ。で、死を恐れて一時的だけれども知りませんと言っちゃったんですよ。同じように教会に迎え入れられます？私は心情的には無理だなと思いますよ。じゃあその人たちはどこ行けばいいんですか？どこ行ったらいいんですか？その時にその人たちにこのヘブル人の手紙は何と映ったでしょうか？どのように響いたでしょうか？私たちはそんな素晴らしい契約をイエス・キリストの家に結んでいただいたものなんだっていう、そこに目を留める必要があるんじゃないでしょうか。ですから13節、結論です。神は新しい契約と言われた時には初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすでに消えていきます。古い契約は従わなかったら裁かれるという部分です。でもそれは過ぎ去ったんです。今私たちはその裁きのに怯える中で神に従っているのではないんです。許されている恵みの中で神の前に従って生きていこうとしているんです。それは決して強制ではなくて、その許しの神であるがゆえに私たちはその恵みに感謝をして神様に喜ばれたいと願うのである。これ結果的に同じかもしれません。言ってくるほど違うんですよ。恐怖で裁かれるのが嫌だから従うのと、許されているという喜びと感謝で神の御心を行うのとでは、これは全く動機とまたその神様の評価は違ってきます。ですからこの新しい契約は最初の契約よりも優れているということだけではなくて、それに変わったんです。私たちはこの恐怖と裁きの中に生きているものではありません。律法と預言者の時代は終わりまして、巫女の時代が到来したということです。まさにそれは終わりの時が来たんでしょうね。だから私たちは自分も教会も、そしてまた私たちクリスチャンの家庭においても、そこにクリスト者がいるならば、私たちは十二分に取りなしをする根拠を持っているものとして、家族の救いのために、友の救いのために、教会のために、やはり祈る力が出てくるんじゃないでしょうか。私たちは限りない限りの許しの中にある、置かれている、そういう契約を結んだ、結ばしてもらったものだという、その溢れるばかりの恩寵の中に生きているんだということ、どうぞいろんな時に思い返し、そして励まされ、また主に新たなる思いで望みを抱いて、その日々の生活歩んでいってほしい、また行きたいと願おうではありませんか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝します。主の憐れみと慈しみを感謝いたします。どうぞ私たちはいつも言い古された言葉のように思います。主イエス・キリストを見上げるということです。しかし見上げることの本当にどんなに素晴らしい立場に今私たちが置かれているかということ、そのことを改めてまた知らされます。主よ、見上げることができる幸いをどうぞ忘れることがありませんように、どうぞその約束と契約の中にあることをどうぞ思い返し、どんな時にも主イエス・キリストの全き導きを、救いを感謝する、その思いに満たしてください。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。